ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢市がお送りいたします。毎週火曜日は韓国語です。韓国語のナビゲートは吉本興業石橋狭間石橋です。そして先生はチェ・ヨンソン先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。さあ今回は七夕についてご紹介します。それでは先生、韓国語でお願いいたします。
はい。7월 7일은 칠석입니다. 칠석의 기원은 많은 전설이 있습니다. 또한 히코보시토 오리히메는 1년에 한 번 7월 7일에 은하수를 건너 만납니다. 이야기도 너무 유명한 이야기죠. 일본에서는 단사쿠, 즉 짧은 메시지를 써서 대나무에 매답니다. 동요 가사에도 있듯이 단사쿠의 색깔은 다섯 가지입니다. 색깔은 중국에서 기원했다고 합니다. 빨간과 파란과 노란과 흰색과 보라색이나 검은색, 이렇게 다섯 개입니다. 하나하나의 의미가 있습니다. 빨강은 감사, 파랑은 성장, 노랑은 인간관계, 흰색은 규제, 보라와 검은색은 학업을 의미한다고 합니다. 올해의 칠석 꾸미기에는 소원의 내용에 따라서 단사구의 색깔을 한번 바꿔보시기 바랍니다.
では今の内容を日本語でもお伝えします。 7月 7日 は七夕です。 七夕の起源には数多くの説があります。 また彦星と織姫が1年に1度 7月 7日 だけ天の川を渡って会うことができるという話はとても有名です。 日本では短冊に願いを書いて笹の葉に吊るします。 同様の歌詞にもあるように短冊の色は5色です。 色は中国の考えから 青、赤、黄色、 白、紫、または黒の5色で一つ一つに意味があります。赤は感謝、青は成長、黄色は人間関係、白は規則、紫と黒は学業を表しています。今年の七夕飾りは願いの内容に合わせて短冊の色を選んでみましょうということですが、先生、韓国にも七夕はありますね。はい、あります。まず韓国はこういう季節の行事は旧暦でやるので、多分8月、 8月くらいになるかもしれない。遅れる感じなんですが、この彦星と織姫の伝説は同じです。そうなんですね。ですが、韓国の伝説の物語には、天の川の渡ってる橋のことを、橋を、 カラスが背中を合わせて作るという風にして、カラスが作った橋というなまえがあります。そうなんですね。ですが、天の川で渡ってる橋、橋のことを橋を、カラスが背中を合わせて作るという風にして、カラスが作った橋という名前があります。そうなんですね。天の川は、どうやって渡ってるかまでは多分あんまないんだと思うんですよ。船、あ、そっか。なんかどうやってっていう感じじゃないです。もうちょっとふわっとなんかしてますね。それでですね、なのでその、真ん中で、あって泣くんです。分かりますか？泣くんです。なるほど。雨が降ります。よく降りますし、多分季節的なものだと思うんですが、そういうのもあります。
とても、ロマンチックじゃないですか。ロマンチックですね。これ、彦星と織姫なんで、織姫さんの涙だったらロマンチックですけど、彦星さんの涙だったらちょっと、なんか変わってきますね。そうですか。なんかね、ニュアンスがね。さあ、それでは先生、最後に今日のワンポイントレッスン、天の川が綺麗に見えるといいですねを韓国語で教えてください。うなすが、やっぷげ、ぽいみょん。
天の川が綺麗に見えるといいですねということで、皆さんもぜひ使ってみてください。以上、韓国語でチェ・ヨンソン先生をお迎えしました。ありがとうございました。
感謝합니다。ありがとうございます。
感謝합니다。ナビゲートは吉本興業石橋狭間石橋でした。ラジカルナビ、明日はポルトガル語です。この番組は藤沢市がお送りしました。